なんだ、生きていたのか。あの肉やめ、ちゃんと閉めてから運んでこいとオーダーしておいたのに、サボりやがったな。おい、肉子。お前産地はどこだ？うるさいな。せっかくのシェフ特製チョコレートケーキが台無しだ。なんだ、お前もケーキを食べたいのか。残念だがお前の分はない。そもそも食材であるお前に食材を食べさせるなんておかしいだろう。なんだその顔は。お前まさか自分が食材だと知らなかったのか。さては肉屋に騙されて買われてきたんだな。かわいそうだがお前が悪い。世の中にうまい話などない。ましてや若い女なんて真っ先に文字通り餌食になるに決まっている。だが喜べ、ここはレストラン、ガストロノミー。お前は栄誉ある美食クラブの晩餐会にてメイン料理として調理されることになった。よかったな、舌が肥えた選ばれし会員たちに美味しく食べてもらえる。ちなみに本日はイタリア料理のコースだ。食前酒、アペロールソーダ、アンティパスト、カツオのたたきと季節野菜のサラダ、カボチャスープ、イワシのフリッターとタルタルソース、プリモピアット、ペンネ、牛タンとチリメンキャベツのラグーソース、セコンドピアット、見知らぬ女の姿揚げ、プチトマトを添えて、ドルチェ、チョコトルティーノとラム酒のジェラートをエスプレッソと共に。だ、どうだ、なかなか気が利いたメニューだろう。お前も楽しんで、こんがりフライになるといい。
おい、
お前、自分が袋に入れられてることを忘れてるだろう。そんな状態で走れるもんか。ほら、袋を取ってやる。なんだ肉子、お前服を着ていないのか。隠れても無駄だ。早速下ごしらえのために身ぐるみを剥がされてるとは、肉屋も気が利いてるな。ほら、こっちに来い。ほう、肉子、お前なかなかうまそうな体つきをしているじゃないか。お前の霜降り肉に免じて名前を聞いてやってもいい。どうせどこか店に出てる娼婦なんだろ。は？お前名前がないのか。何も覚えてませんなんて都合のいい言い訳が通ると思うなよ。いいか、俺はこういう立ちの悪い冗談が嫌いだ。お前は誰に言われてここへ運ばれてきた。さっさと言え。そうか、白を切るならお前の体を早速味見させてもらおう。こっちに来い、テーブルの上に寝ろ。全身の味と肉付きを確かめてやる。まずは首からだ。これくらいで驚いてもらっちゃ困るな。ところでお前、痩せてる割に胸がでかいじゃないか。ほら、揉んでやるから隠すんじゃない。肉子、見てみろ、お前胸の先っぽがもう真っ赤じゃないか。ここも味見してやるから、おとなしくしてろ。うん、なかなか、うん、いい舌触りだ。 ライン側も。うん。こっちも。うん。なかなか。うん。耳もかわいいな。ちょっとだけかじるか。泣いてるのか？なかなか演技が達者だ。勝負じゃなくて女優か？足を開いてみろ。ここの具合も確かめてやる。へえ、これはなかなか上等なアワビだ。ここだけ切り取って刺身で食べるのがいいかもしれない。動くな。動くともっとひどいことになるぞ。もっと足を開いて、俺によく見せろ。あんまり濡れてないな。まだ刺激が足りないか。まあいい。とりあえず、オリーブオイルをかけて食べてみるか。だから動くなと言っている。あんまり動くと、生きたまま心臓を取り出して黒魔術の儀式で使うぞ。聞けば、若い女の心臓はチョコレートケーキと似た味がするというじゃないか。俺の職業、見てわかるだろう。神に仕える敬虔な牧師だ。ちなみに実家はもともと神社だったが、戦後は進駐軍が来たから教会に鞍替えした。神様も臨機応変というやつだ。つまり神様も誰もお前を助けてくれないってことだ。知ってるか？悪魔を呼び出すには若い女に香油をかけてこねくり回し、最後は喉笛をかっきって生き血を捧げるんだ。いわゆる生贄な。怖いか？怖かったら正直に全部話せ。はあ、お前本当に頭が悪いらしいな。おとなしく口を割って謝ればいいものを。でもまあいい。俺も楽しみができた。いい香りだろう。これでお前のアワビをかき混ぜさせていただこう。油を垂らすとさらにいやらしくなったな。お前のここひくひくさせんな。すぐに入れてやるから。ただし指な。ちょっと狭いな。お前わざと締めてるのか？なんだこれ。妙な具合だぞ。おい、泣くな！泣くなって！くそ！よりにもよって処女か！まったくどうなってんだ！おい、お前本当に記憶がないのか？はぁ、訳がわからん。どうしてうちの台所に記憶も服もない女が食材袋に入って放置されてるんだ。アランも知らないと言うし、他に悪ふざけをしそうなのはジェイだが、あいつも今はいないしな。はあ、おいお前、ちょっと頭を見せてみろ。タンコブができてるな。殴られて頭を打って記憶障害を起こしたのか。まったく、こんなお荷物を背負い込むことになるとは。今日は薬日か。肉子、ほら、俺のガウンを着ろ。いつまでも裸でいるな。は？ お前はバカか。どこに女を油で揚げる牧師がいるとは思っている。人間なんか食うわけがない。そもそも、お前はうちの鍋に入りきらない。姿揚げにして食うと言ったのは、世の中を甘く見て、見知らぬ家に入ってきたりしたらひどい目に遭うぞというお説教をしただけだ。たまたまお前を見つけたのが、俺のような善人で徳の高い人物だったからよかったが、そうじゃなかったらお前なんか今頃、手ごめにされて売っぱわれてるぞ。俺に感謝しろ。死ぬほど感謝しろ。わかったら泣き止んで、鼻をかめ。顔が涙と鼻水でぐちゃぐちゃになってるぞ。これにて、今日の礼拝を終わります。出口で教会からの恵みのパンをお配りしております。どうぞ一切れずつ受け取ってお帰りください。けれども、人はパンのみにて生きるにあらずですよ。はい、ごきげんよう。また来週。おやおや、みんな元気ですね。子供が元気でいるのは良いことです。でも、ちゃんと宿題はやらないといけませんよ。また明日、遊びましょうね。はい、さようなら。皆様に神のご加護がありますように。やっと日曜の仕事が終わったか。ああ、疲れた疲れた。やっとタバコが吸える。ああ、労働の後の一服はたまらん。神様は寛大だから、勤勉な牧師のタバコくらい許してくださる。それはそうと肉子。お前、俺の分のパンは残しているだろうな。は？ない！ガキどもが根こそぎ持っていきやがっただと！くそ！いいや！缶詰でもドロップでも何でもガキどもにくれてやるのは惜しくない！だが、お前が日曜に焼くパンだけは譲らん。それだけを楽しみにクソ朝早くから頑張ってるんだぞ。目の前で居眠りするババアだの、声に張りがないだの、なんだの文句つけてくるおっさんだのに笑顔で耐えて日曜に仕事をしているのは、ひとえにお前が焼いたパンが食べたいからだ。しかも今日は俺が好きなくるみパンだった。人は食べるために生きているのではない。だが、食べなければ生きていけない！くっそ！あのガキども、今度来たら罰としてククを暗唱させてやる！うるさい、頭を撫でるな。そうだ肉子、お前、俺に償いをしろ。よく考えたら、腹をすかしたガキどもが悪いのではない。俺の分を前もって取り置きしていないお前が悪い。お前が責任を持って、俺の空腹を癒せ。は？お前、チョコレートのかけらなんて出してどういうつもりだ？それは、礼拝前、ガキに配った余り物だろうが。そんなもので俺の怒りを沈められるとでも思っているのか？俺も随分見くびられたものだな。いや、舐められてるのか？記憶をなくしたお前を拾ってやり、メイドとして雇ってやり、一年以上面倒を見た。それは誰だ？お前が誠心誠意尽くすべきご主人様は誰だ？言ってみろ。
そうだ。
俺だ。となれば、俺が今何を欲しいかわかるよな。そうだ。こっちへ来い。タバコよりもっといいものが吸いたくなった。肉子、舌を出せ。そうだ。そのままにしてろ。これで少しは気が済んだ。どうした？エロい顔して。さては、もうあそこが濡れてきたんだろう。お前、キスするだけでトロトロになるからな。だったら、証拠を見せてみろ。自分でスカートをめくって。下着を下ろしてみせろ。濡れてないならできるだろうが。はあ？恥ずかしいだ。ここには誰もいない。俺しかいない。そしてご主人様の命令だぞ。素直に従うのがお前の仕事だろうが。神聖な場所だからなんだって？神様も礼拝でお疲れだ。楽しませてやれよ。いわゆるご奉仕だ。ほら、さっさとしろ。下着は俺が下ろしてやるから。お前はスカートを持ってろ。ぐずぐずしてるとアランが来るぞ。あいつ、朝から探偵の依頼だとかで、どっかの金持ちの家に呼び出されてたからな。どうせ自分だけでは持て余して、俺たち三人のうち誰かのところに手伝いを強要しにやってくる。アランの前でガンガン犯されてるところ見られたくないなら、言う通りにしろ。教会で子供たちのお世話をしている、可憐でけなげと評判の肉子ちゃんが、スカートの下にこんなエロくて下品な下着をつけてるとは誰も想像してないだろうな。よく似合ってる。お前足が綺麗だからな。こんな長いスカートで全部隠しているのはもったいないが、俺以外に見せるのはもっともったいないから、このままでいるように。さて、検査だ。なんだ。触らなくても一目瞭然だ。お前、ぐしょぐしょだぞ。いつからだ？礼拝中も俺のことをじーっと見てたよな。あの時、もう濡れてたんじゃないのか？お前は、俺を見るだけで濡れるのか？相当な重傷だな。まあ、記憶をなくしたお前をそんな風に調教した俺が悪いんだが、そこまで言われたら仕方ない。教会の仕事が忙しくて、2週間近くご無沙汰だったからな。お前にも随分我慢をさせたんだろう。ちゃんとしてやるから、服が汚れないように全部脱げ。それは恥じらうんだな。じゃあスカートはそのままでいいが、上は脱げ。下着は俺が脱がせてやるから。どうする？どこから可愛がってほしい？おい、逃げんなよ。俺の膝の上に乗れ。違う。後ろ向きだ。この体勢だと、よーく神様が見えるだろう。ほら、足を開いて、 お前のいいところを見せてやれ。おい、暴れんなよ。神様だって男なんだから、見たいに決まってる。人間どもから面倒ごとを押し付けられて、さぞかしお疲れだろうから。お前のここで楽しませてやりな。ぬるぬるだな。すぐ指が入りそう。入れるか？それとも、入り口をなぞってほしいか？お前、これだけでもう行きそうだろう。耳を舐めてやろう。好きだろう。声が大きい。扉の向こうに人がいたら聞こえるぞ。シーだ。シー。もう涙が目にいっぱい溜まってる。かわいい。お前本当にバカでかわいいな。行く子、おっぱいも神様に見てもらえ。こんなに揉まれてグニグニになってるところをご堪能いただくんだ。恥ずかしい。恥ずかしいのが好きなくせに。さっきまで敬虔な顔してガキどもにパンと菓子を配っていたお前が、日曜の昼間から大股広げて男の上であんあんあえでるなんて、信者たちが見たら腰を抜かすだろうよ。ん？どうした？お前、あそこがさっきからヒクヒクしてるぞ。もう俺のあれを入れてほしいのか？だがまだ早い。指で鳴らしてやるから、とりあえず一度行け。ああ。お前濡れすぎて、指を動かすたびにボタボタしぶきが飛び散ってるぞ。神聖な礼拝堂の床をベッタベタにするなんて、とんだ淫乱女だ。ん？行くか？声が出そうなら、キスしてやる。もう行き過ぎてぐったりか？それはまだちょっと早いな。ほら、腰を上げろ。俺ももう我慢の限界だ。入れてやるから、そのまま力を抜いてろ。久しぶりだから、ちょっときついな。大丈夫か？よし、入った。馴染むまではすぐには動かないから、ゆっくり息を吐いて吸え。そう、ゆっくり、ゆっくりだ。こら、締め付けるな。ん？バチ？バチなんか当たるもんか。うちの神様は俺たちがやってるところを見るのは結構お好きだぞ。もっとしっかり見せてやれ。それに、 愛し合う者同士が愛し合ってるんだから、何も悪いことはないだろう。そろそろいいか。動くぞ。
お前、俺に吸い付きすぎ。そんなにされるとすぐ行きそうになる。バカか。せっかくお前に入れてるのに、すぐ終わるなんて。
入れて欲しいんだろう。欲張りなメイドだな。
ほら、すごいな。俺も気持ちいい。
なんだ、お前もう行ったのか。もう一度行けよ。奥で出してやる。大丈夫か。ああ、まだ抜かないから、そのままじっとしてろ。ん？キスしたいのか？ちょっと待ってろ。ゆっくり腰を上げて立ち上がれ。そう、抜いたか。ハンカチで拭いてやるから、少し足を開いて尻を俺に向けろ。息を吐いて、中のものを出せ。歩いてる途中に出てきたら嫌だろ。よし、綺麗になったぞ。こっち向け。ブラウスのボタンを止めてやる。こら。キスはまだ。支度をしてからだ。下着もつけろ。これで証拠隠滅だ。まあ、まだ床と椅子は掃除しないといけないけどな。抱っこしてやるから、こっち来な。お前、意外と甘えん坊だよな。どうした？もう一回したいか？ダメだ。ここでは我慢だ。
腰が抜けるくらいしてやるから。
と思っていたが、無理そうだ。アランが来た。アラン、お前信者でもないくせに、我が物顔で礼拝堂に入ってくるな。確かにいつでも教会の扉は開いていることになっているが、物理的に閉まっているときは、呼び鈴を鳴らすものだ。それで、何しに来た？あら、お前、匂いを嗅ぐのはやめろ。してたら何なんだ？あ？してたら問題あるのか？あるなら言ってみろ。バザーやら何やらでお互い忙しくてご無沙汰だったんだ。家に帰ればお前たちが邪魔してくるし、ここでやっておくのが得策だろうが。それで何しに来た？日曜のパンならもうないぞ。ガキどもが寄ってたかって食っていった。床に崩れ落ちるほど悔しいのか。まあ気持ちはわかる。俺も悔しかったからな。だがそれだけでわざわざここまで来ないだろう。何があった？は？お前俺に悪魔払いをしろってか？何言ってるんだ？脳みそ腐ってるのか？悪魔なんかいるわけないだろう。だが金次第ではやるぞ。それっぽく振る舞って聖水と書いた井戸水をばらまけばいいんだから。なるほど。つまり、お前の依頼人である神宮寺家の書斎で、ポルターガイスト現象が起きて、本棚が毎回ひっくり返されると言うんだな。ところで、その家に思春期の少女はいるか？三女が16歳か。欧米の文献を読むと、思春期の少女に起きやすい現象らしいんだ。よし、いいだろう。お前が言う通り、明日の夜は、その神宮寺家とやらに泊まって、悪魔の正体を突き止めてやる。その代わり、俺と肉子が泊まれる部屋を用意させろ。いや、こいつのことは嫁じゃなくてメイドだと言え。その方が、悪魔が興奮してくれるだろうから。そして、謝礼として神宮寺家に所蔵されている、某ワインを三本ほど頂戴したい。ともな。ああ。神宮寺家ならよく知ってる。前に何度かご当主に誘われて、昼食会にも行ったことがある。どうした、肉子？明日は資産家の大豪邸にお泊まりできるぞ。きっとご馳走も出るだろう。なのに。どうしてお前は青ざめてブルブル首を振っている？ああ、そうか。お前、幽霊や怪談の類が死ぬほど苦手だったな。ますます面白い。肉子、明日の晩は宴だぞ。肉子、足元に気をつけろ。暗いからな。おい、何をビクビク怯えている？お前のために特別に神宮寺家の地下室を案内してやっているというのに。ああ、そうだ。神宮寺家について説明していなかったな。この家は、江戸時代、隠れキリシタンをたくさん密告し、処刑したことで、幕府から恩賞を受けて財産を築いた家でな。キリシタンたちから呪いを受け、先祖代々誰かが悪魔付きになるという噂がある。この辺りに悪魔が住んでいるかもな。おっ とどうした？今のお前の顔最高だ。初めて会った時もそんな風に怯えきってブルブル震えてたな。それで俺はお前が気に入ったんだ。ほら、俺の腕をつかめ。階段が滑る。ちなみに、今から行くところは黒店の礼拝堂。ではなく、ワインセラーだ。ご当主はトスカーナワインの収集家で、いろんな銘柄を収集している。そのコレクションを拝見しに行くんだ。よし、着いた。いい香りだ。熟成中のワイン樽も置いてあるんだな。敗戦して物資がない、食料がないと言われていたが、あるところにはあるものだ。どうしてここに来たかって？ワインを見に来たというのが一番の目的だが、二番目の目的は悪魔の気配を探しに来たんだ。こら、逃げるな。一人であの暗い階段を上がれるなら逃げてもいいかな。そうだ。お前は俺の腕にしがみついてるのが最善策だ。唯一の目撃者である三女曰く、地下室から悪魔が上がってくると言うんだな。だから、もしかしたら地上に通じる秘密通路があるのかもと思ったが、そんなものはなさそうだ。思ったより狭いし。もう帰りたいのか？こんなにいいブドウの香りがするのに、嗅いでいるだけで酔いそうだ。お前は酔わないか？うん。顔を上げて、口を開けろ。久しぶりにメイドの格好をしたお前を見たら、なんだかムラムラしてきた。これから晩餐が終わるまで、二人きりにはなれないから、今のうちにお前を食っておこう。いいな。この方向の中でお前を堪能できるなんて。おい、左足を貸せ。暴れるな。下着を脱がせるだけだ。ん？は？お前、下着を脱がずに俺とどうやってやるつもりだ？ずらしてやってもいいが、お前のことだから、どうせベタベタに汚すに決まってる。ヒールは脱がなくていい。そのままだ。いいんだよ。歩けないくらいかかとが高い靴がお前にはよく似合ってる。細い足がますます折れそうになってるのがたまらない。よし、後ろを向いて棚に手をつけ。上を脱がすぞ。ちょっと寒いかもしれないが、すぐに熱くしてやる。足を開いて、尻をもっと俺の方に突き出せ。ここにいる悪魔に、お前のいいところをしっかり見せてやるんだ。大丈夫。お前のここはすごく綺麗だから、悪魔も大満足するだろう。そのままにしたろ。舐めてやる。いいから動くな。お前、舐められるの好きだろ。うん。気持ちいいか。うん。
どんどん蜜が垂れてくるぞ。何やってる。まっすぐ立ってろ。地下室だから声が響くな。いや、我慢しなくていい。外には聞こえないから。どうした？何を腰振ってるんだ？ああ、入れてほしいのか。欲しけりゃ自分で広げておねだりしろ。よし、よくできた。指を入れてやるから、しっかりしゃぶれ。どうした？入れただけでいきそうなのか。違うなら、しっかり立ってろ。相変わらず濡れやすい体だな。奥までぬるぬるだ。いや、謝らなくていい。可愛くて大好きだ。ん？どうした？指じゃない方がいい。わかったわかった。仕方ない。時間がないから、もう俺を入れてやる。ちょっと待ったろ。ほら、大好きなご主人様のあれだ。わかるか？少しずつ入れてやるから、堪能しろ。ほら、わかるか？先っぽだけ入った。ヒールが震えてる。ダメだ。ちゃんと履いてろ。そのくらいかかとがないと、俺の身長じゃ位置的にお前のここにうまく入らないんだよ。キュキュ吸いついてきて。お前は本当に可愛いな。耳を舐められると感じるか。おっぱいも揉んでやるよ。好きだろ。入れながら揉まれるの。少し緩めろ。奥まで入らない。どうした？立っていられないか？我慢しろ。腰を支えてやるから。
くそ。後ろからだとお前すごいな。いいところに当たるんだろう。隠すなよ。俺もだから。誘惑して堕落させただろう。もう少し楽しみたいが時間がない。そろそろ行くか。もう嫌なのかよ。じゃあ少し緩めろ。きつすぎて動けないから。そう、いい子だ。横から入れてやるから体をこっちにねじる。そうだ、キスするか。お互いに舐め合うと舌も気持ちいいな。ほら、足を上げてみな。悪魔にお前が奥まで突っ込まれてよがりまくってるところをしっかり見せてやれ。お前、恥ずかしいと感じるだろう。ますますトロトロになってきた。もう行くか。俺も。お前は本当に可愛いな。俺が好きか。けど、俺は好きじゃない。大好きだから。顔がトロトロじゃないか。かわいいな。
そろそろ晩餐の時間だ。抜くぞ。そのまま後ろ向いてろ。俺が出したのがお前のここから垂れてきてる。この最高の眺めをゆっくり鑑賞できないのが残念だ。ほら、拭いてやるからおとなしく。誰かいたのかって？もちろん悪魔だよ。悪魔が樽の陰から俺たちが愛し合ってるのを一部始終覗き見してたんだ。気にしなくていい。人間じゃなくて悪魔なんだから。誰にも言わないさ。汚れてしまったから部屋に戻って着替えよう。それが終わったら晩餐だ。
ただいま。なんだ肉子、お前まだ寝ていなかったのか。湯冷めするぞ。もうベッドに入れ。アランと何をしてきたのかって？あ、悪魔が現れるという書斎に悪魔払いの塩を撒いてきた。風呂に入ったのに重労働をさせられて疲れた。こっちに来い。一緒にベッドに入ろう。ん？書斎？ああ、立派だったよ。ワイン関係の本や百科事典に混じって、江戸時代の春画本もある。ご当主が趣味で集めているのだそうだ。悪魔は真夜中に地下室から上がってきて、その本棚をひっくり返していくらしいが、本当にそうなら、よほど春画が好きなやつなんだろう。ああ、今日は早起きだったから、すっかり眠くなった。俺の抱き枕になってくれるか。お前はあったかいな。それに柔らかくていい匂いがする。慣れないベッドでもお前がいればぐっすり眠れそうだ。ん？悪魔はどうして現れるのかって？バカだな。悪魔なんていない。出てきても俺が追い払ってやるから安心して寝ろ。うん、いい子だ。おやすみ。
朝か。さっき寝たと思ったんだが。あ？なんだこの騒音は。アランがダンスの練習でも始めたか。なんだ？誰か来たぞ。うるさいな。なんだアラン、お前何しに来た？この騒音はお前のせいか？違う。ああ、書斎に悪魔が出たのか。めんどくさいが行ってみるか。肉子、お前も来るか？一人は不安だろう。ガウンを羽織ってこい。音が止んだな。急ごう。 確かここが書斎だったな。開けるぞ。なんだ？真っ暗じゃないか。アラン、お前から入れ。お前の事件なんだからお前から入れ。そして、お前が俺の盾になる！うるせえ。早く明かりをつけろ。なんだ、これは。ずいぶん派手に暴れたな。本棚も本もめちゃくちゃだ。ああ、ご家族の皆様もいらっしゃいましたか。これで全員揃いましたね。いえ、悪魔が出たのは、私の悪魔払いが効かなかったせいではありません。ちゃんと効きました。それも敵面に。ここに悪魔は来ています。悪魔は誰だと思いますか？それは、悪魔を見たと言っていた人物。ご当主、あなたの三番目の娘さんです。ご当主、その証拠に彼女のスリッパの裏を調べてください。いえ、汚れてはいません。匂いを嗅いでみてください。発火の香りがしませんか？実は、本棚の下に発火の香りをつけたお清めの塩を撒いておいたのです。そう、本棚を倒した人物がちょうどその塩を踏みつけるように。書斎が八角臭かったはずですが、今夜のお茶は八角ティーだったから気づきにくかったはずです。いけません、ご当主。娘さんを責めてはなりません。娘さんは何も知らないのです。なぜなら、これは無意識で起こしてしまったことだからです。あなたは父親として、娘さんに対して厳しいしつけをなさり、学校の成績についても日々叱責なさっているのではありませんか？どうでしょうか？しばらくは勉強を休ませて、彼女を田舎へ静養に行かせては、ぜひ自然の中で大いに遊ばせてください。そうすれば、きっとこの病は治り、すぐに健やかになられましょう。ありがとうございます。わかってくださいましたか、ご当主。それでは、今夜はもう遅い。もう休みましょう。ええ。ええ。おやすみなさい。皆さんの安らかな夢を、神がお守りくださいますよ。はあ、やれやれ。これでなんとか形が整っただろう。聖職者も楽じゃない。おい、肉子。タバコを吸ってもいいか。どうしようもなく疲れた。労働の後の一服はたまらん。そうだ、肉子、一緒にシャワーを浴びるぞ。なんでって、俺が嫌な汗をかいたからだ。慈愛に満ちた牧師様をやると、いつもこの汗をかく。でも、なかなか名演技だっただろう。ほら、逃げるな。体を洗ってやってるだけだろうが。お前がここを汚すから、指を入れて書き出してやってるだけだ。それでそんなに汚られても困る。ん？お前も俺を笑ってくれるのか？それはありがたいね。実に空気が読める嫁だ。いや、今夜は久しぶりにエッチなメイドさんに戻ってくれるのか？だったら、しっ
かりお前の口でご奉仕してくれ。ひざまずけるか。そう、俺にしがみつけ。
よし、いいぞ。
口を開けろ。
お前の口の中、温かくて柔らかくて気持ちいいな。それにうまくなった。
前は目も当てられないぐらい下手くそだったのにな。
いいぞ、もっとしゃぶってくれ。
下品なくらいでいい。旦那様のは美味しいか。
なんて顔だ。
教会じゃ真面目で恥ずかしがり屋のお前が
こんなことをしたがる女だなんて。
信者たちが知ったら卒倒するな。
気持ちいい。
お前ほんとうまそうに吸いつくな。
もう行きそうだ。
もういい。
こら、もうやめろ。くそ、やめない気か。とんでもない嫁をもらってしまったな。出る。
なんだ、お前飲んだのか。口の中を見せてみろ。ああ、本当に全部飲んだのか。エロい顔しやがって。口をゆすげ。綺麗になったか。じゃあ、キスだ。お前のご奉仕は最高だな。一日の疲れがすべて吹き飛ぶ。
こらこら、
まだしゃぶり足りないのか。ほら来い。どうせなら腹の奥でしゃぶらせてやる。ベッドに行こう。さっきは後ろからだったから、今度は前から入れてやるよ。好きだろ。
え、
本当に悪魔はいなかったのかって？さっきの話には裏がある。三女は勉強が辛くて本棚をひっくり返していたわけじゃない。神宮寺の当主は息子ができなかったから、その分三人の娘たちのしつけに厳しい。それが災いして全員がことごとく歪んでいる。長女は親に反発。今じゃ家出して女性解放運動に夢中。それで、この家は次女が婿養子を取って同居しているんだが、彼女と来たら男あさりが激しいことで有名。知らないのは両親だけだ。親や夫の目を盗んでは地下室に若い客や下男を引っ張り込んで、年中お盛んに腰を振っていらっしゃる。俺も誘われたことがある。断ったけどな。三女はその様子をいつも覗いていたんだろう。で、興奮して性的欲求不満から暴れまくっていたわけだ。あるいはああやって騒ぐことで見た目は低粛な次女の不実を暴こうとしていたのかもしれないな。これからどうなっていくかは神様しかわからないことだが、三女が自分に正直な生き方ができることを祈るよ。それだけだ。さて、もうこの話はおしまいだ。ところで、次の日曜にはどんなパンを焼いてくれるんだ？俺の可愛い肉子ちゃん。いや、天使様。